本日私たちにくださる神様の御言葉は詩篇119編173節です。あなたの御手が私の助けとなりますように、私はあなたの戒めを選びました。アーメン。神様の御言葉を信じることによって義と認められた人は神様のご性質と御業に目を留めなければなりません。それは神様の御言葉を黙想することによって可能になります。神様の御言葉は絶えず黙想してこそ人生を歩む中で選択を迫られる場面に直面したとき、正しい選択をすることができます。私たちにはこの世の価値観による誘惑が絶えず押し寄せてきます。私たちの思いが神様が御言葉によって示されたご性質と御業に集中していなければ、判断力が鈍り誤った選択をするようになり、ひどい場合には罪の道へと陥ってしまいます。イザヤ書5章を見ると、神様のなさることに目をとどめない人々がどのような結末を迎えるのかが記されています。イザヤ書5章12節後半です。彼らは主の御業を見向きもせず、見てのなされたことを見もしまい。私たちはどうでしょうか。これまで選択を迫られる場面が、自分がしてきた選択が今の自分の人生をどのようなものにしてきたでしょうか。すべての選択が正しく良いものであったでしょうか。詩篇119編の詩人は、自分は神様の御言葉を選んだと告白しています。本文からは詩人がどのような状況で御言葉を選んだのかは分かりません。それでは御言葉以外の選択肢とは何だったのでしょうか。もし机の上に一方には御言葉が置かれ、もう一方には世俗的なものが置かれていると仮定するなら、私は自信を持って御言葉を選べますと言われる方もおられると思います。しかし私たちが実際に人生で直面する状況は、机の上に置かれたものの中から一つを選ぶような単純なものではありません。神様の御言葉を選ぶとはどういう意味でしょうか。それは神様の御言葉にかなうものを選ぶということです。箴言25章19節を見ますと、苦難の日に裏切りの者により頼むのは、悪い歯やよろける足を頼みとするようなもの。私たちは自分の力だけでは到底対処できない出来事に直面することがあります。そのような時、神様のご性質と御業を示してくださった神様の御言葉を日頃から黙想し、神様との正しい関係の中で歩んできていなければ、誤った選択をしてしまうことがあります。例えば裏切り者のところへ行って問題の解決を依頼するようなことです。韓国語の、新しい翻訳の聖書では箴言25章19節を次のように訳しています。苦難に遭うとき、真実ではない人を信じることはまるで腐った葉や折れた足に頼るようなものだ。腐った葉あるいは折れた葉とは、食べ物を十分に噛み砕くことのできない弱い人を表しています。折れた足も正常に活動することのできない無力な人を表しています。つまり不誠実な人、裏切る者は何の助けにもならないということです。 現在私たちの教会の蒼天祈祷会ではエレミア書を黙想していますが、最近は南ユダ滅亡直後に起きた出来事が記された箇所を学んでいます。南ユダは滅亡した直後、大きな混乱の時期を迎えました。多くの人々が命を落とし、多くの人が捕囚として連れ去られましたが、バビルによって主に貧しい人々が国内に残されました。その残された人々の中には、王族の出身者や高官の家系の者もいました。またエルサレムの外で生き残っていた軍の司令官、指揮官たちもいました。彼らは滅亡後、神様の裁きをへりくだって受け止め、神様が約束してくださった回復の時を待ちながら、心を一つにして力を合わせて生きていくべきでした。しかし残念なことに権力争いが起きました。バビロンが任命した総督ゲダルヤが王族出身のイシュマエルによって暗殺されたのです。イシュマエルは総督だけでなく、バビロンの兵士たちも共に殺しました。そうなると、その後どのようなことが起こるかは誰が考えても明らかです。バビロンが反逆者やユダに残された者たちをそのまま放っておくはずはありません。そのため殺人者イシュマエルは国境の外にあるアンモンへ逃亡し、権力争いに関わっていた一人であるヨハナンは残された人々を連れてエジプトへ避難しようとしました。ヨハナン自身は総督やバビロンの兵士を殺してはいませんでしたが、バビロンからの厳しい処罰を恐れ、エジプトへの避難を選択しました。私たちの人生にもこれとよく似た状況があります。自分が直接関わっていないにもかかわらず、状況によっては懲戒や不利益の火の粉が自分にも降りかかるのではないかと心配することがあります。そのような時、人を恐れて誤った選択をするのではなく、神様の御言葉にかなうものを選ばなければなりません。ヨハナンはその時代に働いていたバビロンに仕えよという神様の御言葉にかなう選択をすることができませんでした。バビロンを恐れるあまりエジプトを選びました。エジプトとはどのような国だったでしょうか。エジプトについては、かつて北イスラエルが滅亡しようとした時代に活動した預言者イザヤを通して神様がすでに語っておられました。その御言葉は南ユダもまた聞くべきものでした。イザヤ書31章3節です。エジプト人は人間であって神ではなく、彼らの馬も肉であって霊ではない。主が御手を伸ばすと助ける者はつまずき、助けられる者は囚われて、皆共に滅び果てる。ヨハナンがエジプトを選んだことは、裏切り者、すなわち折れた歯や苗た足に耐えることでした。それに対して詩編119編の詩人は神様の御言葉を選びました。私たちも周りの人から、この人なら困難から救い出してくれる人だと強く勧められたとしても、その人が裏切り者であるなら、その人に頼らないこと、それがすなわち御言葉を選ぶということです。私たちは神様の恵みによってイエス様の尊い血潮と御言葉を信じることにより義と認められたもの、神様の子供となりました。神様の子供は神様の子供らしく神様を選び、神様を愛さなければなりません。この世を選び、この世を愛してはなりません。ノアの時代に洪水による裁きが起こったのはなぜでしょうか。それは神様の子供たちがこの世の子供たちを選び愛したからです。 創世記6章2節はこのことを明かししています。神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きな子を、ものを選んで自分たちの妻とした。この御言葉において性別は重要な要素ではありません。神の子らとは神様を信じ、神様との正しい関係の中にいる人々を意味し、人の娘たちとは神様を信じないこの世の人々を意味しています。神様の子供は神様が望まれるものを選び、それを喜ばなければなりません。目によく見えるものを選ぶのではなく、たとえ目にはよく見えなくても神様が望まれるものを選ばなければなりません。アブラハムと甥のロトは共に暮らしていましたが、財産や家畜が増え、その所有物のために一緒に住み続けるには土地が足りなくなりました。そこで別れることになった時、アブラハムはロトに土地を選ぶ優先権を与えました。するとロトはソドムとゴモラのあるツアールの地を選びました。その地は水が豊かで、まるで主の園のように見え、エジプトの地のようによく見えました。ロトは目によく見えるものを選んだのです。目によく見え、住みやすい場所にはいつの時代にも人々が集まります。人々が集まってよく生きるのであれば良いのですが、そうでなければ多くの問題が生じます。ソドムとゴモラが火による裁きを受けたのはなぜでしょうか。目によく見えるものばかりを求め、神様に形作られたものとして生きなかったからです。ロトは目によく見える土地を選びましたが、結果として滅びの地を選ぶことになってしまいました。箴言14章12節です。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。人の判断は正確ではありません。特に神様との正しい関係の中にいない人であればなおさらです。ある判断や選択はこの世の基準から見れば正しい道に見えるかもしれません。しかしそれは結局死への道なのです。この御言葉は箴言16章25節にも全く同じように記されています。箴言で2度も繰り返されているほど、目によく見えるままに選んではならないということが強調されています。私たちは目に見えるよく見えるものではなく、神様の御言葉にかなうものを選ばなければなりません。私たちが神様の御言葉を選ばなければならない理由は何でしょうか。それは私たちが神様に選ばれたものだからです。私たちの良さや功績とは関係なく、神様は無償の恵みによって私たちを選んでくださいました。それでは神様に選ばれたものはどのように生きるべきでしょうか。前回の説教では神様がアブラハムを選ばれた理由と召された理由について学びました。アブラハムは神様の召しを受け、故郷を離れて神様が召された場所へと向かいました。そして神様の御言葉を信じることによって義と認められ、神様との正しい関係の中で神様の公正と正義を行う人として生きました。アブラハムがそのように生きたということは、神様の御言葉を選んで生きたということを意味しています。ダビデも同じです。ダビデはかつて自分は出征することのできない家に生まれたと思っていたと思います。ごく平凡な エッサイという人の家で8人兄弟の末っ子として生まれ、兄たちの陰に隠れ、自分の名を上げたり家を栄えさせたりする立場につく可能性はほとんどありませんでした。そのようなダビデを神様は選ばれました。神様がダビデを選ばれたということは、ダビデが尊いものとなったことを意味しています。第一歴代史17章8節で神様がダビデに語られた御言葉です。そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を断ち滅ぼした。私は地上の大いなるものの名に等しい名をあなたに与える。私たちもかつて誰にも知られていなかった時に神様に選ばれ、今は神様の子供として、クリスチャンとして生きています。今の人生の時期がエッサイの息子たちの一人のように名もない存在として生きているように思えるかもしれません。しかし神様に選ばれ、神様の子供として生きているなら、すでに全てを得ているのです。自分は名もない存在だという考えを捨ててください。イエス様の御名をその身にいただいている人は無名な人ではなく尊い人なんです。私たちがこのような恵みを受けたものであるなら、神様の御言葉を選ぶことは当然ではないでしょうか。詩人が神様の御言葉を選んだというのは、それまで御言葉通りに生きていなかったものの苦難にあったので生き延びるためだけに御言葉を選んだという意味ではありません。世俗的な価値観で生きている人が神様の御言葉を選ぶことができるでしょうか。できません。そのような人は不利益を受ける選択、損をする選択、屈辱を受ける選択、自己犠牲を伴う選択をすることはできません。しかし神様との正しい関係の中にいる人は、その全てを受け入れてでも御言葉を選びます。神様の御言葉を選ぶ人だけが詩人のように祈ることができるのです。本文の御言葉です。あなたの御手が私の助けとなりますよ。私はあなたの戒めを選びました。詩人の信仰告白が込められた祈りです。神様の御手が助けにならないと思っているなら、このように祈ることができるでしょうか。私たちも自分の祈りの内容を一度考えてみましょう。自分の祈りを書き記したことがある方は、その祈りをもう一度読み返してみてください。そこには自分の信仰告白、自分の信仰が込められています。詩人はあなたの御手が私の助けとなりますようにと祈っています。主の御手が人だけ自分の助けとなるようにではなく、いつも私の助けとなりますようにと祈っています。私たちも詩人のようにこのような祈りを捧げたいと願うなら、まず神様の御手がどのような御手であるのかを知らなければなりません。神様の御手は私を助けてくださる御手です。それは圧政から救い出してくださる御手、救いの御手です。申命記5章15節の前半です。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と述べられた腕を持ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。神様の力強い御手と伸ばされた御腕がイスラエルをエジプトの圧政から救い出してくださいました。モーセがエジプトで虐げられていた神様の民を導き出した後も、 神様が約束された地へ向かう荒野で幾度となく困難を経験したではありませんか。彼は人々の不平不満をたびたび耳にしました。ある時、人々は奴隷であった頃に食べていた肉が食べたいと不平を言いました。すると神様はモーセに肉を食べさせるだけでなく、その肉の匂いさえ嫌になるほど1ヶ月間食べさせようと語りました。このように言われた理由は、民数記11章20節が明かしているように、彼らが神様を退け神様を責めたからです。イスラエルの民は精密に導いてくださる神様のご性質と御業に目を向けることができませんでした。モーセも例外ではありませんでした。神様が1ヶ月もの間肉を与えると言われた時、モーセには到底理解することができませんでした。当時成人男性だけで60万人いました。子供や女性、さらにエジプトから共に出てきたさまざまな民族の人々を合わせれば、少なく見積もっても200万人を超えていたと思われます。これほど多くの人々に肉を食べさせるには、羊や牛をすべてほふっても足りず、海中のすべての魚を集めても足りないとモーセは言いました。神様、信仰足りなかったモーセにこのように言われました。民数記11章23節です。主はモーセに答えられた。主の手は短いのだろうか。私の言葉が実現するかどうかは今わかる。神様の見ては短くありません。できないことが何一つない見てです。私たちはモーセと自分の信仰を比べることはできませんが、この時のモーセのように神様がなさることを信じられないことが私たちの人生にはどれほど多いことでしょうか。神様の見てがどのような見てであるかを知らず、考えず、羊や牛をほふっても足りるでしょうか。地中のすべての魚を集めても足りるでしょうか。というように私たちもまた同じようなことを言ってはいないでしょうか。神様の見ては届かないところがありません。今自分が苦しみの中にいて、その場所が死の場所、すなわち黄泉であったとしても、神様は見てを伸ばして私を救い出してくださいます。今のこのような状況で神様は私を助けてくださるだろうか。私を苦しめる人から私を守ることができるのだろうか。そのような考えは捨てなければなりません。そのような思いが湧くたびに、聖書に示されている神様のご性質と御業に目を向けてください。神様は私を作ってくださいました。塵、誇り、価値のないものを意味する土から尊いものとして私を作ってくださいました。私を作られた神様が苦しみの中にいる私を見てで救い出してくださらないことがあるでしょうか。エレミヤ書18章6節で神様はこう語られます。粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にある。私たちが私たちの人生の絶対的な主権者である神様の御手の中にあることを信じるなら、神様の御手の助けを求めることを忘れないようにしましょう。最後に、神様の御手はこれまで聞いてきた御手とは異なる形で臨まることがあるということを覚えておく必要があります。今日の本文は、神様の御言葉を選ぶ人にとって神様の御手は助けの御手となることを証ししていますが、神様の御言葉を選ばない人にとっては神様の御手は助けの御手とはならないことも教えています。 神様の御言葉を選ばず、神様との正しい関係の中にいない人にとって、神様の御手は懲らしめの御手となります。神様の御手が懲らしめの御手となった出来事は詩式に数多く記されています。詩式2章14節15節です。主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪者の手に渡して彼らを略奪させた。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼はもはや敵の前に立ち向かうことができなかった。彼らがどこへ出て行っても主の手が彼らに災いをもたらした。主が告げ、主が彼らに誓われた通りであった。それで彼らは非常に苦しんだ。この箇所にはいくつもの手が登場します。略奪者の手、敵の手、そして主の御手です。これらの手は別々のもののように見ますが、全て神様の懲らしめの御手です。なぜ獅子の時代の人々に対して神様の御手は懲らしめの御手となったのでしょうか。それは神様の御手を選ばなかったからです。神様の御手は御言葉を選ばない人に対しては懲らしめの御手となり、その人が神様に選ばれたものであったとしても、その人を略奪する者の手、敵の手に渡されるのです。私たちが神様のどのような御手の中にいるのかは、この世のさまざまなものの中で神様の御言葉を選ぶかどうかにかかっています。神様の御手が懲らしめの御手とならないように、私たちは神様の御手のもとでへりくだり、御言葉を選びながら生きていかなければなりません。ペテロの手紙第1の5章6節です。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。神様の御手の下でへりくだって生きるとは、神様の御手がどのような御手であるかを知って生きることです。神様の御手がどのような御手であるかを知っているなら、この世で多くのお金、多額の年収、多くの利益、そして名誉が与えられるとしても、それが神様の御言葉にかなうものでないなら、それを選ばず御言葉を選ぶ人とならなければならないのではないでしょうか。そのような時、詩人のように主の御手がいつも私の助けとなりますようにと祈る神様の子供、クリスチャンとなるのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、神様の御言葉を信じることによって、神様との正しい関係の中に置いてください。この世の多くのものの中から御言葉を選ぶものとなるよう恵みを与えてくださったことを感謝いたします。私たちが生きるこの世には、神様の御言葉にかなわないものが数多くあります。選択を迫られる場面において、自分の選択が神様の御言葉にかなっているかどうかを父なる神様にお尋ねし、その上で選ぶ神様の子供とならせてください。御言葉にかなうものを選び、主が歩まれた道、義の道、苦難の道に従って歩む中で、困難に遭う時、主の御手がいつも私の助けとなりますようにと祈るクリスチャンとならせてください。獅子の時代をはじめ、人類の歴史の中で御言葉を選ばず不従順であった人々に望まれた神様の御手、すなわち懲らしめの御手が、この時代を生きる神様の子供たちに望むことのないよう、神様の御手のもとでへりくだって生きることができますように、たとえ懲らしめの御手が望むことがあったとしても、それは滅ぼすためでなく、 究極的には滅びの道から救い出そうとされる助けの御手であることを信じさせてください。100周年記念教会が主の御前で履物を脱ぎ主の御言葉を選ぶことによっていつも主の御手の助けを受ける教会となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。